ママ、林畜生です。今日は、学校を知っているということについてお話ししていこうと思います。保護者の立場になってみると気づくんですけれども、学校の内側っていうのは見えてこないなって思いました。いや、先生でいるうちは、中にいる先生がどういう人で、どういう授業をしていて、どんな風な子供との関わり方をしているかみたいなのっていうのは、特別支援学級っていう立場だったからかもしれませんが、結構ねよく見えてたんですよね。いやよく見えてたっていうとちょっとなんだろう、若干なんて言うんですよね、偉そう感があるから、言い方変えますと、先生方のこう特徴とか個性みたいなものっていうのはやっぱり先生同士だから見えてた部分があるかなと思ったんです。で、保護者っていう立場で言うと学校に行く機会がとにかく少ないんですよね。子供は毎日学校に行きます。毎日っていうと、なんともお休みする日もありますしね、その辺はいいでしょう。子供は学校に行くけど親ってめったに学校に行く機会ないじゃないですか。で、行ったとして、忘れ物届けに行ったりとか、あとは授業参観とか行事運動会とか、そういう場面でしか学校って見に行かないんですよね。で、じゃあ親の目から見るとどう見えてるかっていうと、なんか先生とかそのクラスのいいとこばっかりこう見えちゃう日になってるじゃないかなと思うんです。例えば授業参観の日っていうのは、それなりに授業の準備をしてきて、で子どもたちも心づもりがあってで行われてますよね。でそうすると若干普段の様子とは違う姿が見えちゃったりすることはないでしょうかね。いい意味でですけど。あとは、行事ですよね。で、行事っていうのはやっぱり、楽しんでやる子が多いんで、すごい子供がね、楽しそうにしている様子が、見えるかなって。あとは、授業の公開とかですか？一日公開とかやってる学校ありますよね。それでもやっぱね、1年間っていう中でその限られた時間じゃないですか。で、そうなってくると、親が見ている教室とか先生の姿と、子供が見ている先生とかの姿に、ズレがあるパターンって結構ありません？なんか子供はこう言ってるのに親はこう言ってて、なんかどっちが本当の姿だかわからないみたいな。大体子供が言ってる方が本当なんですけど。いや、これはね、ちょっと変えた方がいいかなと思ってます。それは、やっぱりその普段の授業こそ、教師の本質たるものであるかなと。だから、塾っていうものをやってみて、で、結構、その保護者の方と話す機会っていうのは増えたんですよね。お迎えに来てくれたりとかで。どうしてもね、その授業と授業のつなぎ目みたいなところで時間が取れなかったりすることはあるんですけど、それでも、なんか、保育園の時みたいな感じですよね。来るたびにちょこっとお話しして、で、帰るみたいな。で、体験の時とか、あとは、相談の時とか、ちょっとね授業を見てもらったりとか、それでね安心できる部分もあるし、でそれは、その日のためにこうモデリングされたものではないので、デザインされたものじゃないので、普段の姿が出るわけですね、授業の。で、私の授業はもうケテブレ一本なんだろうな。なんか授業してないように見えちゃうかもしれないですね、場合によっては。あと時間帯によっては、子供がこうどんなことを考えているとか、どんなとこにこう今日の勉強の重きを置いているとか、 そういうことを見とる時間っていうのが結構授業の中であるので、うん。で、基本的にこう子供が質問する時間みたいなのはいつって決めてるわけじゃなくって、うん、本当に自分で解決できないときに絶対助けを出すっていう、うん、で助け舟を求めてねっていう、自分で助けを求められるっていうのも大切な力だと思うので、だからあえてこちらから声をかけないようにしたりとか、うん、その辺もねすっごいね気を使ってますね日々日々、うん、だからまあそんな風にね、素の姿みたいなのを、見てもらえるわけです、こっちとしては。ただこれが学校になるとどうしても毎日の授業とかって授業参観とは違うものになってたりとか、うん、だそのあたりっていうのをやっぱり最低限こう授業参観の時間っていうのは普段の授業がそのまま出るように仕組んでいくべきだなと思うんです、良くも悪くも。で、普段の授業がね、どうしても落ち着かないと、なんか子供がちゃんと話を聞いてくれないとか、なんか授業がしっかり進まないとかっていうのはもちろんあるでしょう。うん、それは誰でもあります、本当に。ね、いい日もあれば悪い日もあるし、で、それがこう若い人だったりとかベテランの先生だったりで割合が違うだけで、うん、毎日が地獄みたいなことは。まあ、泣きにしもあらずなのかもしれないですけど、少なくとも私はなかったなと思います。うん、で、まあ、授業参観で授業をこう構成するのであれば、普段の授業もしっかり構成する時間をとって、うん、授業のこうデザインみたいなのは、やっぱり作っていくべきかなと思うんですよね。うん、ちょっと話がとっちらかってますけど、やっぱりその学校の保護者が見る姿っていうのは普段の生活の延長線上にあるべきだと思うし、それがね行事とかであったら、まあ、子どもたちがこう自分で考えて自分で行動できるようなデザインにしてあげて、でいざ行事の時には、うん、先生たちが頑張ったっていうよりは子どもたちが頑張ったものにしてもらえると嬉しいなと思います、保護者の立場から。はい、うちの子もね、来年から小学校1年生になりますんで、うん、ちょっとね、これはこれでね、緊張しますし、受け入れる方のね、先生もね、緊張する部分があるんじゃないかなと思うんですよね。元教員と現教員の子供ですからね、しかも特別支援学級で、うん、やりづらいかもしれないですね。うん、授業を見るときとかね、なんかつい、研究授業みたいなスタイルでね見ちゃったりで、ね、あるかもしれないですね。うん、まあそうならないようにしていきたいなとは思います。まあ教師、学校の仕事は、普段通りの姿を保護者の前で子どもたちの、まあ、姿を見せることだと思うし、で保護者の方々はやっぱりその普段の子どもの姿っていうのをこうしっかり見て受け止めて、でそれでこれからどうしていくのがいいのかっていうのを共に考えていく、そんな学校にできればなと思います。でもしね、そこに私が加わるとしたら、やっぱりその、学校と保護者の橋渡し役というか、保護者が、学校に対して、不思議に思ってることであったりとか、わからないと思ってることに対してこうしっかり答えてあげるのが私の仕事かなと今は思っています。まあ、そんなことが、ね、できる塾はねうちしかないかなと思いますね。はい。まあ、最後はね、宣伝です、若干。はい。今日の放送はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。